声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回はチューバ奏者の、本橋隼人さんにお話を伺いたいと思います。本橋さん、よろしくお願いします。
あ、皆さんこんにちは、チューバ奏者の本橋隼人です。よろしくお願いいたします。
お願いします。あのチューバ奏者ということですが、いつぐらいかこのチューバ演奏されてらっしゃるんですか？
なんとですね、小学校5年生からチューバに出会って、今までずっと演奏しております。
へえ、これはどんなきっかけでチューバに出会ったんですか？
あの小学校に、まあ、金管クラブっていうのがありまして、そこに、まあ、体験に行った時に、あのトランペットのマウスピースっていう、まあ、器具みたいなのがあるんですけど、まあ、ちっちゃいんですけど、それを渡されて、じゃあこのトランペットのマウスピースが鳴らせたら、じゃあそのトランペットやってくださいみたいな楽器の決め方だったんですけど、
はい、
僕鳴らなくて最終的にチューバのマウスピースがブッて鳴ったんでチューバになりました。
そういう感じなんですか？
はい。
でもすごい出会いですね、小学校の時にね、そういったところで。
そうですよね、はい。だからまあでもやっぱり低音の魅力だったりとか、やっぱりいろんなことでやっぱ低音が好きだったのかな。なんかやっぱり他の楽器に移ることなく、ずっと続く、けましたね。
そうなんですね。ね、じゃあそういった子供の時から触れ合っていて、やっぱりなんかね、その低音の魅力とかをずっと感じていらっしゃったっていうことですかね。
そうですね。やっぱりチューバも低音もやっぱりメロディー楽器ではないんですけど、やっぱ縁の下の力持ち的な楽器なので、やっぱりね、チューバとか土台がしっかりしてると、上のトランペットだったりサクソフォンだったり花形楽器がすごく生きるみたいな、やっぱなんか影の支配者なんじゃないかなみたいな感じが、
はい、
性格もあったんでしょうかね。
じゃあずっともう本当にやってても、もう他の楽器に移るっていうのをあんまり考えずにやってらっしゃった？
なかったですね。他の楽器に浮気はなかったですね。
じゃあその小学校からやり始めて、その後はどういうふうに進まれたんですか？
まあ、小学校をやって、中学校ここは、まあ、吹奏楽部ね、入って、で、やっぱり音楽の道、志したいなと思って、まあ、音楽大学入学して、まあ、無事卒業して、まあ、その後はですね、やっぱり、クラシックの僕は音楽家なんですけど、やっぱりクラシックっていうと、まあ、オーケストラに所属とか、まあ、そう考えるんですが、まあ、まあ、ご縁があって、ちょっとね、テーマパークの、あの、楽団に、入らせてもらったら、まあ、結構長くね、在籍させてもらって、その経験もやっぱりすごく大きな経験で、今はいろいろ全国各地でね、そういう音楽の楽しさだったり伝える活動につながっていますね。
へえ、そうなんですね。じゃあ今は活動としてはどんなことを中心にやってらっしゃるんでしょうか？
あ、そうですね、まあいろいろ多岐にわたってるんですけど、
はい、
まあ自主公演でチューバの魅力を広めたりとか、まあ、依頼公演でチューバという珍しい楽器を使って、まあ、サプライズ的に人の心にね、感動を与えたりとか、あとは面白いこととして、やっぱチューバって、一般の方あんまりね、まだまだ馴染みがない楽器、まあ、名前は知ってたとしても、どんな楽器だっけみたいな感じのイメージが多いので、じゃあもうチューバの良さを伝える。べく、僕が今、全国各地47都道府県に行って、チューバの魅力を伝える生の演奏だったり、まあ、47都道府県の、まあ、山に登ったり、チューバを担いで山に登ったりしてるんですけど、はい、そういうの、YouTube に動画を収めたりとかしながら、
はい、
チューバの魅力を発信してますね。
そうなんですね。でも、チューバってなんかある程度大きいので、山登ったりするのって結構大変なんじゃないんですか？
ぶっちゃけ大変です。
大変そうですよね。
イメージすると、昔の感じでイメージすると、山に芝刈りに行くような感じで、背負って、
はい、
はい、
背負って。
でも、そんなに高い山を登るわけじゃないんですけど、はい、この背景には、僕が、もちろんチューバー持ってってないんですけど、
はい、
登山全く経験ないのに、はい、一番初めに登った山が富士山だったんですよ。
へえ、そうなんですか、一番初めに。
はい、で、無事、ご来光も眺めることができて、そんなにガチな山じゃなくても、じゃあ低い山の頂上でチューバを吹いて、それを動画に載っけたら、面白いんじゃないかなって思って、ちょっといろんな人にそういう話してみたら、じゃあその中の人に友人が、 じゃあ47都道府県の山の山頂でそれをコンプリートしたら面白いんじゃないですかみたいな話になって、
はい、
じゃあやるかってことで去年からやり始めたんです。去年の1月1日からやり始めて。
すごいですね。はい、今どれぐらい回ってるんですか？
去年頑張って、去年1年間で32件回ったんですよ。
はい、かなり回りましたね。
はい。で、今年15件なので、うん、また今年はね、
はい、
今ね、だいたい暖かくなってきましたけど、はい、まあ冬はね、ちょっと、はい、行けなかったので、
うん、
今の時期ぐらいから、はい、また15件クリアできる。今年中には47都道府県クリアできるように頑張っていきたいなと思います。
じゃあこれをいろいろ全国回りながら、今演奏されてらっしゃる。
そうなんですよ。そういう、企画というか活動もされてます。
はい、なるほど。あとはですかね、いろんな方にまずは音を知っていただくためにいろいろなところで演奏もされてらっしゃるんですかね。
そうなんですよ。だから、うん、チューバってやっぱり伴奏楽器って最初言ったんですけど、うん、伴奏楽器っていうとやっぱりブンブンブンブンブンブンみたいな感じなんですけど、チューバって僕老人ホームとか、
うん、
保育園とか幼稚園とかそういうところでもすっごい演奏してた時期があって、
はい、
まあ、コロナ禍の前なんですけど、
うん、
まあ、そういう時に何でしょうね、何でもいいんですけど、例えば、なだそうそうとか、
は
い、いい日旅立ちとか、そういう曲をね、はい、チューバで演奏すると、
うん、
とってもやっぱり喜ばれるんですよね。で、その時に、なんかそのチューバの低音の音が、うんうん、なんか人の体にいい影響を与えるんじゃないかって思った時があって、うん、ちょっといろいろ調べたんですね。そしたらなんか、はい、やっぱり昔お笑いの吉本も同じような感じで、お笑いを見る前と見た後で人の体がどう変化するかっていうのを採血で検証してた時期があるんですよ。
はい、
でもやっぱり採血となると、うん、まあ血を扱うことになるので、倫理の問題とかでなかなか気軽にできないので、なんか気軽にできてエビデンスも取れて何かないかなと思った時に、ちょうど近くに脳を測る先生がいらっしゃったので、
はい、
じゃあ、チューバの音を聞く前、聞いてる時、聞いた後で、うん、脳と眼球運動がどう変化するかっていうのを、うん、10代から60代までの世代別男女6人ずつ集めて、僕のチューバの名前数でちょっと実験してみたんですよ。
お、はい、
そしたらやっぱりね、個人差はあっても、うん、チューバの音を聞いてるけど、やっぱり全員リラックスした状態になったんですよね、やっぱり。
へえ、そうなんですね。
なんで、まあ、コロナ禍もね、こうやって経て、やっぱり今自律神経を整えてめちゃめちゃ流行ってるので、うん、
はい、
その整える、一貫としてチューバの音だとすれば、うん、低音の音が、
うん、
じゃあお話と演奏付きでそういう施設も回ったり、これやっぱり社会貢献になると思ったんですよ。
確かに、はい、
やっぱりでそれでだから福祉施設、老人ホームとか、うん、だからそういう生のね演奏を、うん、なかなかね実際聞く機会って地方に行けば行くほど本当に少ないので、
うん、
でそういう音を幼稚園とか小学校とかまだ脳が発達する前に、
はい、
そうやって生の音聞けば、やっぱ、右脳が発達するので、
はい、
やっぱり今後の成長にもいいんじゃないかなと思って、その47都道府県、山も登ってるし、
うん、
その県の学校だったりも行って演奏もしたりしてるんですよね。だから、いろんなチューバの音が、やっぱり、すごく身体というか、うん、心にもそうだし、体にもすごくいい影響を与えるっていう、プラス単純に音がすごい、心地いいっていうのを、
はい、
やっぱり知ってもらうたびにもう自分の足で全部届けに行ってますね。
そうなんですね。いやーすごい素敵な活動だなと思います。はい。この番組は経営者の志という番組ですので、ぜひ本橋さんの志についても教えていただけるでしょうか。
ありがとうございます。はい、まあね、志、そうですね。まあ、偉そうなことは全然言えないんですけど、やっぱり僕はなんか、自分、の成功って何だろうって考えたときに、やっぱり人が成功することがやっぱり自分の成功だと思うんですね。
はい。
って思ってて、やっぱり例えばその山の企画もそうなんですけど、いろんな方が関わってくれたときに、うん、まあ極端な話、もう本橋の企画に二度と関わりたくないみたいな感じで、思ってほしくないわけですよ。
そう
です
。はい。
一緒になんか企画して、はい、ああ、また一緒に、ねえ、元橋と一緒に仕事したいとか、なんか一緒にまたやりたいみたいな思ってくれたり、そういうなんか、ねえ、相手もハッピーになって、で、それが自分もハッピーになって、みたいな。
あ、はい、
だそういうところをやっぱり一番に置いてるのが、やっぱり自分のキャラクターもあるので、
うんうん、
だそこがすごくやっぱり、常に気持ちを置きながらやってはいますね。
じゃあそういったね、気持ちもお届けしながら、 もう全国広げていってらっしゃるんです
そうです
ね。
ね。はい。
はい。いや、ぜひね、今日のお話を聞いて、もっとね、演奏を聞いてみたいという方もいらっしゃるかと思うので、ぜひね、このポッドキャストの説明欄に、本橋さんの YouTube の URL も掲載させていただきますの
ありが
で、
とうございます。
はい、ぜひそこから登録して、聞いていただきたいなと思います。
そうですね。
は
さっき言ってた山の、
い。
記録っていうか、そういう動画も随時アップしてるので、
はい。はい。はい。
あ、こういう感じで山登ってるんだって、チューバ背負いながら本当に必死になって登ってるので、応援していただければと思います。
そうですね。そしてまたね、今年もいろいろ全国行ってるので、
は
そ
い。
の様子もね、随時ね、更新されると思いま
そう
す
ですね。だから本当に、で、X だったり、まあ、
ので。
SNS でね、どこの山に行きますか、まあ、言ってたり、まあ、その登ってる時は真っ黄色いね、チューバなんですよ。まあ、黄色い幸せのハンカチみたいに黄色いね、チューバなので、もしね、お近くの地域に住んでる方がいらっしゃったら、あ、見つけたみたいな感じ
ぜひ
で、
ね、はい。
ぜひ見つけていただければ、それもそれで
なんか
面
本当
白いんじゃ
に、
ないかなと。
すごい黄色のチューバを見つけると、なんか幸せになるね、そんな感じ
もう、
もしますもんね。
多分、自分自身がパワースポットになった気
な
分
り
で
ます
やっ
よ
て、やって。
ね。いや、ぜひぜひね、そういったところもチェックいただいて、ぜひ応援いただけたらなと思
あり
い
が
ま
と
す。
うございます。
はい。今回は、チューバ奏者の本橋隼人さんにお話を伺いました。本橋さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
思いを世界中に届ける、コエラボ。